おはようございます。皆さんちょっと暑かったですよ ね。暖房は切りました、はい。今日も集められてイエス様に心を向け、イエス様が語ってくださるお言葉を受け取ることができることを感謝します。YouTube でご一緒に礼拝会に参加していてくださる皆様、感謝します。本当にイエス様はどこにでもいてくださるので素晴らしいなと思います。はい、今日の箇所で、そこでイエス様はパンを取り感謝を捧げてからというところを読んで、ああこれ聖餐式最後の晩餐の時と同じだと思いました。そこから私が思い巡らされていること、イエス様にとってパンを取って人々に渡すというのは、いつもご自分の十字架のことを考えておられたのではないか。皆さんはどうか分かりませんけど、私は今回のメッセージの準備をしている中で、自分はいつの間にか聖書に書かれてあるイエス様の言葉が何か、その時にイエス様が突然思いついたかのように、そんなふうにこう意識して思ってたわけではないですよ。でも何かその時に語って、それで終わったような気持ちになっていました。しかし今回のこの御言葉の準備の中で、そんなはずないだろうってつくづく知らされた、気づかされた気がします。皆さんはどんなふうに考えておられたか分かりませんけれども、イエス様はいつも考えておられることを語られていると。だからイエス様が語られたお言葉はその場に出てきたものではなくて、ずっとあったものが出てきたのであり、それこれからもずっとあり続けていくんだと確信しました。聖書に書かれてある特にイエス様の言葉、神様の言葉はみんなそうだと私は今確信します。私たちは読んで忘れては読み、また忘れ、そして忘れ、さらに忘れみたいなでもイエス様はそうではありません。イエス様が永遠であり、神様の言葉が永遠だっていうのはそういう意味ですよね。その場限りはないんです。だから私たちはいつもイエス様の言葉によって生かされていくことを今日も受け取っていきたいと思います。生きておられるイエス様がこうして集められた私たちの心の深くに、霊の深いところに語りかけてくださって、イエス様が語ってくださるそのお言葉によって私たちは生かされるんだということを経験することができますように。確かにちょっとこのボリューム下げてくる。お祈りします。天のお父様、私たちを今朝も目覚めさせてくださり、命の息を与えて生かしてくださってありがとうございます。ああ天のお父さん、あなたの恵みと憐みなしには私はとっくに滅び失せていたものでした。朝ごとに新しいあなたの憐みを感謝します。今日こうして私たちがここに集められたのには、あなたの永遠のご計画があることを受け取ります。主よ、どうぞ助けてください。私たちの霊を解き放ってください。心と思いが邪魔しようとしてくるさまざまな攻撃から守られて、あなたが語ってくださるお言葉を受け取ることができますように。そして私たちが生かされることによって、命が私たちの身近なものから始まって町中に広がっていきますように、あなたの永遠の命が広がりますように。どうぞ天皇お父様、日本中でほぼ同じ時間に持たれているあなたを礼拝するための集まりに、イエス様のご臨在が、聖霊様のご臨在が表されて、教会から変えられますように、内向きではなくて上向きに そして外に目を向けて、あなたの御心を行わせてください。父なる神様、この場所のことを思っていても出席できない方々、病を持っておられる方、あなたは一人一人をご存知であられ、一人一人を愛していてくださいます。あなたの愛に触れさせてください。あなたの愛に近づかせてください。イエス様、どうかお語りください。語る私は貧しいもの、本当に至らないものです。あなたが憐れみを持って臨んでくださいますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。ということで、イエス様はパンを5つの大麦のパンと2匹の魚、それを取って男だけで5000人以上の人に分け与えたというパンの奇跡がここに記されています。この5000人を養った、男だけで5000人を養ったパンの奇跡というのは、福音書と呼ばれる箇所が新約聖書に4箇所ありますけど、どこにも書いてあるんです。でヨハネの福音書は他の福音書に書いてないことを書いてあるんですけど、他の福音書に書いてあることはあまり書いてないんです。でも数少ない2つしかないんですけど、そのうちの1つがこの5000人を養ったパンの奇跡です。他の福音書を見ると7つのパンで男だけ4000人を養ったっていう記事がある。これ別ですよ。だからイエス様はほんのわずか1人分ぐらいのパンで何千人、あるいは1万人を超える人を養ったことが少なくとも2つあったということが分かります。そのうちの1つがこの5000人をというところなんです。イエス様はパンを取って感謝を捧げて、何か私が思わされるのは、イエス様の奇跡の出どころはいつも神様への感謝だということです。天のお父さんに感謝をする、まあ言うまでもなく、私たち人間は切なくなったら、苦しくなったら、感謝という言葉はなかなか出ないのではないか。クリスチャンはね、一番最初に天の父なる神様感謝しますっていうのは、まずこうなんか決まり文句として座っているので出てくるかもしれませんけれども、本当のところはちょっと意地悪い見方なんですかね、私ね、へそ曲がりなのかな、本当は感謝っていうんじゃなくて、こうお決まり文句でまず言ってから、とにかくどうかって言ってお願いが始まるという。いやね、皆さんは大丈夫なのかもしれませんけど、私いろんなところに出かけてきましたよね。でその都度皆さんにこうそこで体験したことをちょこちょことお話をして、あんまり詳しく言うと困る人も出るかもしれませんから言わないですけれども、ある時牧師たちが15人ぐらいでこう研修会をするところに呼んでもらいました。でそこでお話をしたのは、祈る、神様がそこにおられるので、その神様と一緒にいることをとにかく求めて、こうあんまり喋るんじゃなくて、神様に聞くことを第一にしましょう、そして神様に感謝することを第一にしましょう、いわゆるプレイヤーサミットのことをお話ししました。神様の臨在を求める、神様はそこにいてくださることを求める、だからまずは感謝を捧げて、今まで皆さんたくさんお願いをしてきたと思いますけどということをお話しながら、まず感謝に、お願い事は後でする時間があると思います、まずは感謝しましょう。はい、それではどうぞ。シーン。一人アメリカで勉強した本当に素敵な素晴らしい牧師、私も個人的に大好きな方なんですけど、ああ神様どうか、止まっちゃったんですね。でクスッと笑ってどうも私たちの国に口にはお願いがこびりついてるみたいですって言って、みんなで笑ったんです、ね、笑えたからよかったんですよ。そんなもんです。でもイエス様はどんな時にも感謝を先に捧げておられる、イエス様が 天のお父さんにお祈りするときに感謝から捧げてるんですから、私たちもそれをやるのはすごくいいことじゃないですか。心からの感謝、イエス様にとってはそれは決まり文句ではなかった。何を感謝捧げ、感謝されたのか書いてはいませんけれども、でも神様は生きておられるので必ず奇跡は起こるんですが、私たちがどんなに切ない思いで苦しい思いをしていても、まず神様に感謝を捧げ、神様が神様であられることを告白しましょう。神様が神様であられるということは、神様は変わらないお方、どんなことでも知っておられるお方。その他に何がありますか？神様はどんなお方ですか？はい、真実なお方。はい、次の方。はい、力ある方。その次の方、すべてを許してくださる神様、素晴らしい。はい、他にありますか？どこにでもおられるお方、いいですね。は？恵み深いお方。はい、一人で知ってること全部言わなくていいですからね。いやいや、別にその特定の方を言ったんじゃなくて、どうぞ次の方、他にありますか？神様はどんな方ですか？全知全能、柔和な方。もうその通りですよ皆さんね、みんな正しい答えです。もっと正しい答えがありますから。他にも出るかと思ったら出なかったですね。無から有を生み出す方。アメン。いや、もう真っ先に愛の神様っていう人がいるかなと思ったら誰もいませんでしたね。あ、そういうことなんだな。はい。皆さんがおっしゃったこと全部、私たちが天のお父様っていう時にそこにおられる方がそうなんです。天のお父様、全知全能のお方、無から有を呼び出される、呼び起こす、作り出す方、柔和なお方、力ある神、全ての罪を許してくださる方、真実なお方で、そう考えていったらありがとうございますってなりませんか？もしならなかったら考えてないってことです。そういうふうにイエス様は感謝を捧げてから、まずね、パンを取るんです。で、感謝を捧げる。あなたはまず何を取りますか？私はいつも命を。こうやって今朝も生かされて、目が覚めた、息をしている、そこからの感謝が始まります。食べることができる、住む家がある、神様感謝します。なんだかんだ言いながら空気を吸って、苦しくない、いやいや、当たり前じゃないですよ皆さん。空気が汚染されていると言いながら、私たち少なくともいわきに住んでいるものはあんまり心配しないで空気を吸うことができる。マスクを外したと気持ちいいでしょ皆さんね。私いつも気持ちよくなりでマスクしてないんですけど。そう、全ては神様の恵みなんですよね。いつも神様に向かうときに感謝から始まりましょう。感謝できない状況があるだろうと思います。いくつもあるだろうと思います。でもそこから始めるのではなくて、神様に感謝できる状況から始めていくことがイエス様の生き方だった、生き方なんです。私たちもそれをさせていただきましょう。5つのパンと2匹の魚を持っている男の子がそれをアンドレおじさんに提供しました。アンドレおじちゃんはイエス様のところに持っていきました。 イエス様はそれを受け取りました。そしてイエス様の手にそれが入った時に、手に乗せられた時に奇跡が始まりました。イエス様は感謝を捧げてからパンを分けた。分けたら二つになった。まあ、どのようになったかとは僕は見てその場にいなかったんで分かりませんよ。でもおそらくね、こう一枚のパン、まあ和型ですよ。で10人に分けるとしたって、まず2つに割ってから5つに分けるわけでしょ。チーズみたいなのあるんですよね。10人に分けたらですよ。でそれを100人に分けたら、その10分の1000人に分けたら100分の1ですよ。5000人、1万人ですからね。一つのパンなんかあるかないか分かんないぐらいというふうに考えたら動かないですよね。イエス様の奇跡はそういうものではない。ある人が言ったんです。私はもう、ある説教者ですよ。イエス様がこうパンを小さい一つまみにして弟子の手に渡して、弟子がそれを持っていくうちにパンになったってそれかよって僕はね、そんなふうには思いません。なぜなら奇跡はイエス様の御手によって起こるからです。人間は奇跡の力を運ぶことができます。でも人間の手が奇跡を起こすのではない。だから僕は確信してるんです。イエス様の手の中で一つのパンが二つになる。どうやってか分からなくていい。メカニズムは分からなくていい。大事なのは何ですか。受け取って食べることですよ。大事なのはイエス様が与えてくださるもの。どうしてこんなことが起こるの。会社はお金がないので5万円ぐらいちょっと都合してくれませんか。ピンポーン。あれどうしたの。いやー、神様から言われてさ、これ渡せって言われて、はいさよなら。封筒開けてみたら5万円あった。この5万円どうしてここに来たんだろうってずっと1日1週間考えたところで何にもならないですよ。必要なものは神様から与えられて使うべきですね。イエス様が与えてくださる私たちの糧は見て楽しむこともできますが、受け取って食べることです。棚に飾っていては腐るだけです。イエス様は感謝から奇跡を始められました。そして人々は十分に食べた。イエス様は好きなだけ食べなさいと言って与えたんです。イエス様は物を私たちに好きなだけくださることはないんじゃないかと思います。どうしてですか。物を私たちが好きなだけ物を集めても何の役にも立たないからです。その通りです。はい。で、必要なものは必ず与えてくださいます。でも好きなだけ、私が欲しいだけ、コンピューター、神様私欲しいです。10台ぐらい欲しいです。いや、この10台飽きたからまた10台くださいって与えられる。ないですね、まず。ないです。必要なものを与えられる。コンピューター持ってます。はい。食べるもの。イエス様は私たちに本当に必要なものを知っておられて、それは必ず与えてくださる。それは目に見えるとは限らない。目に見えるものも入ります。何でも入ります。必要なものは神様与えてくださる。で、それだけではなくて、ここではですね、欲しいだけ分けられた。食べるものに関してイエス様はこの時は欲しいだけ食べさせた。自分が食べられないほど受け取った人がいたのかもしれません。いずれにしてもイエス様は 私たちが必要なものは必ず与えてくださる。天のお父さんは私たちに必要なものは必ず与えてくださる。これは必要がないときには簡単に言えます。必要が出てきてなかなかそれが満たされないときに試されます。そのときに天のお父さんは必ず与えてくださると告白しましょう。告白できますように、そのように聖霊の神様が力を与えてくださいますように。まあ、私たちはいわきに宣教師として使わされてきて、宣教師であったがゆえにそういうことも経験させてもらいました。必要なものが入ってこない、必要な生活費が入ってこない、でも神様必ず必要は備えてくださる、お金でなくてもということを私たち夫婦は信じることにして、そして借金はしない、とはずにちょっとお金がないので貸してということをしないようにしました。その結果3ヶ月神様が本当に養ってくださるということを実感し、実際に体験しました。感謝なことです。私たちが苦しい時、大丈夫なんだろうか、これ以上もうやっていけない、明日どうやって食べたらいいんだ、わからない時も、しかし全能の神様、無から有を呼び起こす神様は、私を愛しておられる神様は必ず私を養ってくださる。いやと言いながらね、私こうすごくこうかっこよく全てクリアできたわけじゃないですから、誤解しないでください。明日どころじゃなくて、もう全然こう給料が入らなくても1ヶ月ぐらい大丈夫ですよね。で2ヶ月目はもうありとあらゆる食べ物は全部食べてしまう。3ヶ月目が試練ですよ。全く当てがない。まあ最悪水一杯、水は出るからね、水道から水を飲めばいいかとは思いましたけども、どうなるんだろうとは何度も思いましたよ。でもそういう時に本当に奇跡が起こる。もうあの時はあの人天使ではなかったかっていまだに思ってます。アニケン先生に聞いても見たことがない、あ覚えてないっていうし、スラッとした長身の男性が、ちょっと野菜余ったんで食べてくださいって開けてみたら野菜だけではなかった、肉が入っていた、豆腐も入っていた、キノコも入っていた、ガスコンロも入っていた、本当にすき焼きの量と全部揃ってたんです。もう未だに覚えてますよね。神様は生きて働いておられるんです。私たちが信頼するなら神様は必要なものを豊かに備えてください。自分の欲に任せてではないです。でも神様の大きさに任せて、神様の豊かさに任せて、私たちを豊かに満たしてください。人々は食べて満腹しました。魚も同じようにされたので、魚もこう分けてるうちに何匹かなっていったんでしょうね。そんなことはどうでもいいんだ、どういうふうにかはどうでもいいんです。ポイントは男の方だけで5000人以上、おそらくは1万人から1万5000人の人々が腹いっぱいになるほど食べたということです。イエス様を信じましょう。神様を信頼していきましょう。私たち教会としても必要があります。でも私はそういうことで皆さんに、皆さんの顔を見たら献金お願いしますって言わないようにしてきました。言うつもりもないんです。今の今まで考えてもいなかったんです、ね、だから本当にグローバルミッションチャペルは不親切な教会だとは思いますよ。なんか問題があってもイエス様に祈ってください、で献金は1週間に1回しかできない、皆さん寂しいでしょ、ね、なんだ1週間に1回しか献金するとかないのか、いつでも献金してください、献金箱はあそこにありますから。でもそれは計算したくないからです。神様の働きは神様を信頼するところから始まって続いて導かれて最後まで行くからです。 神様がおられると言いながら皆さん献金お願いしますって言ってたら誰信じてんですか。いや笑い事ではありませんよ。そういうふうになりやすいんです。でもそれは私たちは教会として取る道ではないと確信しています。生きておられる神様信頼しましょう。どんな時にも。そして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた、余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。今まで私は何気なく読んでいました。今回は考えさせられました。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。私たちがここから受け取るものは何でしょうか。まず私は思いました。イエス様はパン切れでもパンくずでも無駄にされることはないのだ。皆さんはおそらく言われたことがないだろうと思います。あんたなんか人間のクズだって。私はあるんです。でもパンくずでさえ無駄にしないイエス様はどんな人間も無駄にすることはない。どんな人もイエス様が無視することはない、捨てることはない。神様に捨てられたという状況が起こるとしたら、それはその人が神様を受け入れなかったということになります。イエス様がパン切れを一つも無駄にしてない、この捨てないようにっていう言葉、英語では何一つ失われないようにという表現になっています。そしてこの失われるっていう言葉を見ましたら、破壊するっていう意味の方が強いんです。イエス様は命の糧、命を与えるものは何一つ破壊することがない。だから私たちはイエス様の御言葉、私たちの霊の糧、パンを何一つ捨てることがないように、無駄に捨てることがないように受け取っていきましょう。聖書を読むとき何一つ無駄はないんです。たとえ外国人の名前がずらずら出てきて、それが何千人とか何百人とか、もう読まなくていいわと思うようなものであったとしても、何一つ無駄はない。何かの役に立つ。一つも無駄に捨てないように集めなさい。集めてみた。すると12の籠がいっぱいになった。12の籠っていうと、お、12人の弟子、あのヨハネの福音書5章からヨハネの福音書6章までの間にはたくさんのことが起こってたんです。ヨハネが記していないだけなんです。5章から6章までの間にいくつもの奇跡が起こりました。生まれつき足が苗えた人が癒されました。でもその中で大きなことは12人の弟子が選ばれたっていうことが入ってるんです。5章の時には起こってなかったんです。6章になってもうこの時の弟子は12人なんです。面白いですね。面白いっていうか僕には興味深いで、12の籠っていうから考えられるのは弟子のそれぞれ一人一人が籠を持っていたということです。どんな籠か分かりませんけど、というかその当時人々はなんか籠っていうか袋っていうかそういうものを持ってたみたい。今でもインドに行きますと、インド人は大体肩からこうズダ袋みたいなのを下げてるんです。結構入りますよ。大体みんな持ってる。でそういうもの、まあ形はどうあれ弟子たちも持っていたようで、それぞれ一人一人の弟子がそれぞれ、まあ草の上に落ちていたパン切れを拾い集めて、それぞれの袋がいっ ぱいになった。5つの大麦のパンから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12の籠がいっぱいになった。いいですか、これは聖書の解釈ではありません。私が受け取っているところ、イエス様が与えてくださる命の糧というと、真っ先に御言葉ですね。神様の口から出る一つ一つの言葉、それを私たちはいつも十分にすっかり何の無駄もなく受け入れているのではない、ボロボロこぼしていると思います。で、私たちは聖書を読んで、神様あなたがこの御言葉を読んで、この聖書を通して語ってくださいと言いながら受け取ることができるものはほんのわずか。しかし神様の御言葉ですから、無駄になることはない。集めるものがいる。私たちが集めるものでありますように。落ち穂拾いっていう絵を見たこと皆さんありますか。結構有名な絵ですよね。あの落ち穂拾いの絵っていうのは聖書がそのまま題材になってるって知ってますよね。ルツ記が題材になってるんです。こう腰をかがめて落ち穂を拾ってる女性、あれルツなんですよ。その時代貧しい人がたくさんいました。今でもいますけれども、貧しい人がたくさんいました。麦を栽培している農夫たちは刈り入れの時に、機械じゃないですか、みんな手で刈ります。集めていくうちに必ず穂が落ちていく。それを拾ってはいけないっていう法律が、法律っていうか道徳律があったんです。落ちたものは貧しい人の取り分なんです。それを集めて、それで生活する人たちがいた。神様の御言葉は何一つ無駄にならず、たとえ私たちがほんの少しだけ受け取って、あとは地面に落ちるように見えたとしても、それを集める者がいる。それによって助けられる人がいる、生かされる人がいる。皆さん経験したことないでしょうか。誰かにイエス様のことをお話ししようとする、お話しているうちにふっと聖書の言葉が浮かんでくる。どこで読んだか覚えてない、どこに書いてあるかも覚えてないけど、その言葉を言ったらその人が神様の恵みを体験する。みんなが体験するわけではないかもしれませんけれども、誰かにイエス様を伝えようとしたら、そういう体験したことがあると思います。私たちは意識していなくても、私たちの中にもパンくずが残っているんです。神様はそれで私たちを養ってください。そしてパンくずを拾うように、聖書を読むときにパンくずを探さなくていいんですけども、神様の御言葉を余すところなく受け取ることができるように求めていきたいと思います。まあ、御言葉を語る者は普通に自分も、あるいは多くのクリスチャンも読んできたように読んでいては、ダメなわけで、このように捨てないようにっていう言葉を読むだけで神様が何か教えてくださることがある。イエス様は生きておられる。イエス様は命のパンです。イエス様はご自分を与えてくださいました。イエス様は今も生きておられます。私たちは今もイエス様を受け取り続けて生きていくのです。そしてイエス様を信頼すればするほど、イエス様がしてくださる奇跡は起こっていくんです。私たちはイエス様を信頼することなしに、イエス様の御言葉を受け取ることなしに奇跡を期待することは、そんなに生易しいことではないはずです。しかしイエス様が御言葉を与えてくださること自体が奇跡なのです。私たちの霊が養われること自体が神様の恵みの奇跡なんです。 私たちがこのようにして集められ、皆さんがこの時間の中で賛美を通してか祈りを通してか、司会者の言葉かメッセンジャーの言葉か、とにかくこれが心に残ったというのは、神様が奇跡の力であなたの心に触れてくださったことなんです。それを大事にしていかなかったら、次はまた初めからやり直し、それではもったいない。神様が触れてくださったならば感謝する、神様に感謝の捧げ物をしていく、そうして次の奇跡に向かっていくことができる。奇跡は何もみんながあーっと驚くような、マジシャンがするようなことではないです。でも私が今朝目覚めたのは奇跡です。呼吸しているのも奇跡です。神様の恵みの奇跡です。あなたもそうです。そして今日ここに座っていることも神様の恵みが働いている。つまり当たり前はない。神様は今日も生きて働いておられる。教会にも奇跡が起こってほしいと私は思います。病の癒し祈ったらスカーッと 100% 癒されるようなことが起こったらいいなと思います。この間来てくれた長老先生が、まだクリスチャンになりての、なりたての頃、元ヤクザだったっていうこともあって、ちょっと欠員が出たっていうところで、あの外国旅行に行かせてもらったんですって。でそこでは韓国でちょっと前に天に召されましたけど、非常に有名なチョ・ヨンギーという牧師がいましたけれども、チョ・ヨンギー先生が招かれて、ロシアだったと思いますけどね、はい、ソ連時代で、その張先生がお話をした時、もう明らかにこう背中が、腰が曲がっているご婦人が、みんなの見ているまでバキバキバキって音がし始めて、まっすぐになったって言うんです。でその時から人がうわーっと押し寄せ始めて、もう列を作って並んでいる。滞在延長です。長老先生はそれを見てかっこいいなと思ったそうですね。それはかっこいいでしょう。神様がなさることはかっこいいですよ。奇跡が起こってくれたらいいなと思います。でも奇跡が起こらなかったらどうでしょうか。奇跡が起こらなかったらダメなんでしょうか。神様は働かれないんでしょうか。もちろん働いておられます。いわゆる私たちが考えるような奇跡が起こらなくても、神様の愛は変わることがありません。あなたは愛されている、私も愛されている、そして神様は、私がどう感じようが、あなたがどう感じようが、あなたの必要、私の必要全部知っておられて、いつそれが満たされるかも知っておられて、神様イエス様と皆を呼ぶ者が捨てられることはない、見捨てられることはない、破壊されることはないのです。パンくずの一切れもと言われたイエス様が、一人の人間を見捨てることはないのです。イエス様が言っておられます。私に来る者は決して見捨てない。受け取りましょう。奇跡を見た人たちは、奇跡を体験した人たち、奇跡のパンを食べた人たち、どんなふうにイエス様に応答したんでしょうか。イエス様を無理やり王様にしようとしました。悲しいですね。いいですか。パンを食べた人たちですよ。ほとんどの人はイエス様がパンを裂いて、それが二つになるのは見なかったと思います。遠くて見えなかったと思います。弟子たちは見てました。でも少なくともこれが奇跡のパンだってことは分かっていたはず。だからこんなすごい奇跡をする人を、私たちのこの人こそメシアだ、聖書に予言されているあの預言者だ、申命記に書いてある18章、モーセの言葉を通して私の後に人に預言者を起こす、この方こそメシアだ。 だからこの方を王様にしよう。どうして人間はそういう反応なんですかね。面白いですね。いやあそこの教会に行ったら奇跡が起こるって行くことはいいんですけども、心の動機はどうなのか、何を求めているのか。人々はイエス様を政治的な王様にしようとしました。ローマの国に支配されていたユダヤを解放してくれるのがメシアだと思っていました。神様が言われるメシアがどんな方なのかを知ることが大事です。私が考える救いをそのメシアに求めるっていうことではありません。ところが奇跡を体験した群衆はそれをイエス様に無理強いしようとしました。そこでイエス様は身を引かれました。イエス様は離れていくんです。ご自分を神様の目的に従うことを妨げる人からは身を引かれるんです。見捨てることはないんです。でも身を引かれるんです。それはイエス様ご自身が神様との天のお父さんとの交わりを持って純粋な中に本来の目的の中にとどまるためではなかったかと私は思います。私たちもいつもイエス様の道をしっかりと歩み、イエス様がしてくださることを受け取っていくために、一人で神様と二人きりで祈る時を大事にしていきましょう。イエス様は今も生きて働いておられます。ただ一人山に退かれた。明らかに祈るためでした。イエス様は祈りの人です。今も祈っていてくださいます。私たちのために取りなしていてくださいます。私には理解を超えています。神であられるイエス様が天のお父さんに祈っていてください。あなたのため、私のために取りなしていてください。イエス様を信頼しましょう。天のお父さんを信頼しましょう。状況が厳しければ厳しいほど天のお父さんを信頼しましょう。自分が体験していることには何一つ無駄がないんだ、どうしても無駄だと思える、でもこれは無駄ではないんだと自分に宣言していきましょう。イエス様にあっては何一つ無駄にならず、集められて何かの役に立つ。イエス様を期待します。イエス様の皆を呼んでいきます。お祈りします。天の父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。どうかあなたの御心が私たち一人一人に示されますように。神様、気づく力を与えてください。あなたが語っておられるお声を聞き取る耳を、霊の耳を与えてください。開いてください。そして私たちが一人一人があなたの語ってくださるお言葉に従っていくので、あなたの奇跡がこの町に表されますように。人々があなたの皆を呼び、あなたにあって喜びと平安を受け取ることができますように。今あなたが混沌とし、第三次世界大戦とまで噂されているこの世の中を荒れみ、どうぞウクライナにいる何百万という避難をしている方々が、クリスチャンを通し、あなたの御言葉を通して、証し人を通して慰めと励ましを得ることができますよ。ああ神様、戦争の中で命を落としていく子どもたちや女性たちや高齢者たち、兵士たち、神様、人間の罪を許しください。私たちの罪を許しください。どうかあなたの救いが表されますように。教会にご聖霊様を満たして立ち上がらせてください。 ウクライナにあるあなたの体、ロシアにあるあなたの体が熱心になってあなたを求めていると思います。ああ神様、どうぞ彼らの祈りが聞かれ、人々が救われてイエス様の救いに預かり、体を殺されても永遠の命の希望を持って進んでいくことができますように。願くは自分が神であるかのように振る舞う政治的な権力者たちをあなたのご慈愛によって悔い改めに導き、戦争を終わらせてください。あなたはしかし言っておられます。戦争と戦争の噂を聞く、もうそれが起こっています。天皇お父様、私たちが何を祈るべきなのかもどうぞ教えてください。日本の国にあなたの御救いが来ますように、天皇夫妻が救われますように、天皇家が救われていきますように、政治家が総理大臣から始め、どうぞあなたのご慈愛のお働きの結果として自分たちの罪を悔い改めて正義に立ち返り、この日本の国にあなたのご支配が、あなたの義が表されますように。福島県知事、県議会の議員たち、いわき市長、市議会の議員たちに、ああ神様、あなたの働きが起こりますように、もうすでにあなた働いておられることを信じます。どうぞあなたの働きの身が表されますように、エルサレムに平和が来ますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
Thank you.